おはようございます。今日もご一緒に礼拝を捧げられますことを感謝します。今日またいいお天気でね、良かったですね。ちょうど、1週間前ちょっと私喉が変だったと思うんですけども、ちょっとその後体調を崩しまして、月火水木って家で休んでたんですけども、おかげさまでまたこのようにして回復できたこと、皆さんのお祈りを感謝します。なんとかね、日曜日休まずに、このようにして御用ができますことを神様の憐れみだと思って本当に感謝しています。おかげさまでいい休みも与えていただきました。ちょっと鼻声かもしれませんけども、お許しください。先日の台風15号は今も特に千葉県に住む人々に深刻な影響を与えているようですね。もう1週間近くが経とうとしていますけれども、まだ電気が通らない地域、また水が断たれたままになっている地域がたくさんあると聞いています。で、加えて電信柱なども倒れたりとかして、通信の障害が発生していたり、車はガソリンが不足していたりとか、またゴミの処理の問題とか、いろいろと今もいろんな問題が出てきています。本当に大変ですよね。でも私たちも考えてみれば人事ではないなって思うんですよね。埼玉県だっていつだってそういうことは起こり得ると思います。本当に一日でも早くその地域の方々の日常生活が取り戻されますように、またそのための回復のための大変な作業に追われている方たちのご健康が守られますようにお祈りしたいと思います。で、私たちはこういうニュースを聞きますと思うんですが、当たり前のように電気、水道、ガス、そしていろんな通信、生きるためのいろんなインフラが整備されている生活に慣れきっているなって思いました。ですからそういったものがちょっと支障をきたすと、パニックのようになってしまうわけですよね。ですから考えてみたらば、自分たちは食べることでさえも自分で何か食料を得るなんていうことはほとんどなくって、どこかのお店で買うことによって生活を維持しているわけです。で、そのために私たちは、お金というものを必要としているわけですよね。それがいい悪いっていう問題じゃなくって、もう私たちの生活がもうそのような、システムというか、そういう、貨幣経済のような仕組みになっているわけなんです。でも、先週もお話をしましたけれども、当然ながら、今一緒に読んでいる旧約聖書のルツの時代というものは、当然今日のようなインフラなどあるはずもなく、まさに自然と人間が一体化しているような、そういう日常であります。電気などないし、ガスもないし、水だって自分で汲みに行くわけですし、食料は自分で得ていくわけですよね。夜は火を焚いて暖を灯して明かりも灯すわけですよね。で、そういう文明以前と言ったらいいのかどうか分かりませんけども、そういうような生活の時代、それの時代の話なんです。ですからルツ記をそのようにして見ていくっていうことは、もしかしたらば今日の時代にとって大事なメッセージもあるのかなっていう気がしたんですね。この時代の私たちがどこかで見失ってしまっていること、忘れがちなことがここには描かれているのではないかなっていう気がいたします。で、先週は第1章の後半のところを読んで、ご一緒に見たわけですけれども、そのちょっと振り返ってみますと、この第1章の最後のところにはこういうふうに書かれていたんですね。1章の23節ですか。2人がベツレヘムに着いた。2人というのはナオミ、 義理のお母さんのナオミとこのルツ記の主人公のルツですが、ルツがベツレヘムに着いたのは大麦の刈り入れの始まる頃であったってあります。でそしてですね、そういう、こう季節だったっていうんですね。でそして、今日の2章の実は最後のところにも季節のことが書いてあるんですよ。2章の23節ですけれども、ルツはこうして大麦と小麦の刈り入れが終わるまでボアズのところで働く女たちから離れることなく落ち穂を拾ったってあります。つまりこのルツのベツレヘブでの生活というのは大麦の刈り入れの始まる頃に始まって、でそして彼女は今日見て後でこう見ると出てまいりますけれども、彼女はボアズという人の旗地でその麦の落ち穂を拾い続ける生活をその大麦と小麦の刈り入れが終わるまで続けたって言うんですね。で17節のところにはですね、日が暮れるまで畑で落ち穂を拾い集めたって書いてあります。日が暮れるまで、ですからルツはもう朝からそして太陽が沈む夕暮れまでずっと外で働いていたと。もう暗くなったらば働けませんからね。でも一日ずっとそういうような屋外で畑でいたということです。まさに自然と一体化した生活ですよね。なんか僕たちからするとね、なんかこうのどかだなみたいな印象ともすると持ってしまうかもしれませんけれども、きっとそんなことなかったでしょうね。むしろ貧しい外国人の身です。しかも女性です。どんな天候であったって外に出ていく、これは過酷なことだったと思いますけれど、これはここで生きていくっていうことはルツが選択したことでもあったわけです。先週も見ましたけれども、この自分の連れ合い夫と息子たち2人を失ったナオミ、ルツの義理のお母さんがその嫁である2人の嫁、オルパとルツなんですが、この2人にナオミは私は故郷ベスレヘムに帰るけれども、もう飢饉も収まってきたから帰るけれども、あなたたちは自分たちの親族がいるこのモアブにとどまりなさい。よく今まで私と一緒に生きてきてくれた。どうかこれからは、これからのあなた方の生活に主が報いてくださって憐れみを垂れてくださいますように。さあここでお別れしましょうとルッツ、ナオミは言いまして、でそのナオミの言葉にお嫁さんの一人であるオルパは泣く泣く従うわけですけれども、もう一人のルツの方はこう言うんですね。あなたを見捨てあなたに背を向けて彼などとそんなひどいことをしないでください。私はあなたの行かれるところに行きお泊まりになるところに泊まります。あなたの民は私の民、あなたの神は私の神、あなたの亡くなるところで私も死にそこに葬られたいのですと言いました。これ一章の15節から17節です。決心したんですね、そのように。そして今までルツが足を踏み入れたことのない外国であるユダのベツレヘムに母ナオミに従って入り、そこで新しく生きる決心をしたんです。それはある意味古い自分との決別でもあったんじゃないでしょうか。ルツはこの義理の母親が信じている主なる神様という方を知って、多分ナオミの生き様を見てそのことを知ったんですよね。で、私もこのナオミが信じているこのイスラエルの神、 主という方を私も信じて生きていきたい。この母ナオミのように生きていきたい。そのような強い思い、また憧れのようなものを感じたのではないかなって思います。で、それがあなたの民は私の民、あなたの神は私の神という信仰告白につながっていったんだと思います。で、当時のユダの国は外国人は神様の恵みから外れているものとして見下げられていました。少なくともユダの国の人々はそのような外国人に対しての、差別意識というか、ちょっとこう自分たちの方が選ばれているというか、そのような意識があったのは確かだと思います。ですから外国人のルツにとってはそこで生きるということはどこか肩身の狭い思いや孤独な心を抱えていたに違いないと思います。しかし、ルツ記を読んでみますと、そんなルツの屈折した思いとか泣き言とか不満とかそのようなものは見て取れません。このルツ記に描かれているのは実にですね、この人の心の行為により頼んで、それを本当にまた喜んで感謝している、とてもしなやかで、またこうたくましい明るい生活者の姿が描かれているように思えるんです。そういう意味でこうルツ記というのは本当にこの人間の心の素直さとか純朴さとか、また人を受け入れ合う、そういう出会いが描かれている美しい物語だなという気がするんですね。おそらくこのルツ記、全部4章しかありませんけれども、このことを本当にこう読み聞かせた、子供たちにも読み聞かせていったっていうことがあったと思うんですね。こういう、女性たちの美しい話というものはずっと愛されて語り継がれていったんだと思います。で、この、今美しさって申しましたけれども、このルツ記の美しさというものはですね、この、外国人の若い未亡人であるルツとボアズという男性との出会いの描写において際立っていると思います。このボアズというのはこのナオミの死んだ夫エリメレクの親族の一人で、広い土地も所有している有力者でありました。ルツはこのボアズの存在を知っていなかったようです。ただたまたま自分がある畑で農夫たちが大麦の刈り入れをする、その背後でその取りこぼされた大麦の方を摘む落ち穂拾いをしていた、その畑がボアズの畑であったっていうことを後になってから知ったんです。落ち穂拾いが一つの今日はこうテーマですね。有名なフランスの画家ミレーが描いている落ち穂拾いっていう有名な絵画がありますけれども、あんなものを私たちすぐ想像いたしますよね。落ち穂拾いで、それはですね、本当にこう外国人とか旅人とか貧しい者たちにとっては生きていくことに直結する営みだったんですね。で、当時のユダヤの立法では畑の所有者はこういう麦の穂であろうと、また果物の果実であろうと、所有者は全部を収穫するのではなくって、それを貧しい者たちのために少し残しておきなさいというような細やかな配慮がなされていたんですね。で、そういうこう、残されたもので生活をこうつないでいく人々がいるんだから、そういった方たちのことも配慮しなさいということです。で、その取りこぼしといったらいいか、それを得ながら 生活するわけですから、外国人や貧しい者たちにとってはこういう落ち穂拾いをしていくという、そしてそれを得た穂というものは、大麦小麦というものは実に切実な日ごとのパン、日ごとの糧そのものだったわけですよね。でルツ、このボアズの畑に毎日のように足を向けては、そこで落ち穂拾いをいたしました。ボアズはそのことを気づいたんですね。自分の畑に毎日のようにやってくるこの若い外国人女性は誰なのかと、そして自分の召使いにこの女性は誰かということを聞きました。で召使いはそのことをこう話すんですね。でボアズはそうかって了解を しますと、ボアズは直接ルツにですね、優しい言葉をこうかけるんですね。こう書いてあります。私の娘よっていう表現で、ね、始まっています。愛情のこもった言い方ですよね。私の娘よ、よく聞きなさい。よその畑に落ち穂を拾いに行くことはない。ここから離れることなく、私のところの女たちと一緒にここにいなさい。借り入れをする畑を確かめておいて、女たちについてきなさい。若い者には邪魔をしないように命じておこう。喉が渇いたら、水がめのところに行って、若い者が汲んでおいた水を飲みなさい。で、ボアズは優しく配慮の言葉をかけたんですね。これには、ルツ自身が驚きました。よそ者の私に、これほど目をかけてくださるとは、好意を示してくださるのは、なぜですか、と言いました。もう、思いがけない優しさ。なんというありがたい言葉かってルツは感じたんですね。そうしますとボアズはルツに言いました。あなたがベツレヘムにやってきた事情も聞きましたよ。ご主人も失って姑に尽くされてこられたんですよね。そして今この身も知らぬこのユダの国に来られたんですよね。どうか主があなたの行いに豊かに報いてくださいますように。イスラエルの神主がその三つ翼のもとに逃れてきたあなたに十分に報いてくださいますようにって言いました。この言葉を本当に慰め深くルツの心にとどまったことだと思います。これ素晴らしい言葉ですよね。イスラエルの神主がその三つ翼のもとに逃れてきたあなたっていうんですね。あなたが逃れてきたのは食べ物をもちろん求めてここに来たのかもしれませんけれども、だけどもここに来たというものは神様の三つ翼のもとに来たっていうことなんですよ。神様の守りの中にあなたは今あるんですよ。どうか安心してください。こういう響きがありますよね。このボアズの言葉にルツは母ナオミが信じている神様とこのボアズは同じ神様を信じているに違いない、またなんと大きな神様なんだろう、私のようなものにもこのような心をかけてくださるとは、それはどんなにルツの心を潤し、また生きる勇気、生きる力になったことだろうかって思います。そしてこのボアズから食事まで与えられて、このイルムギのパンを食べたって書いてありますよね。それをもう本当にお腹いっぱいまで食べたと、残してまで食べたと書いてありますよね。でさらにまだ、まあ、お土産のようにしてって言ったら変ですけれども、たくさんの大麦の束を背負ってルツはナオミのところに帰って行ったんですね。そしてナオミに報告します。19節にこう書いてあります。今日働かせてくださった方は名をボアズと言っておられましたって 言いますと、ナオミはそれを喜び、また驚きな、驚いたと思いますけれども、喜んで主を称えながら言ったんですね。どうか生きている人にも死んだ人にも慈しみを惜しまれない主が、その人ボアズですね、その人を祝福してくださいますようにって言いました。つまりこの出会いの背後には神様がいらっしゃる、神様確かに働いてくださったんだってことを、もうルツは感じないではいられなかったと思うんですね。ルツにもこのような出会いを与えてくださるとは、神様確かに生きておられるんだ、私自身もナオミ自身も夫エリメレクを失い、また息子たちも失ったので後継ぎもいない、当時の世の中からすれば後継ぎがいないっていうことは、祝福のそういう、こう流れからは外れてしまったものと見なされてしまうことだったわけですけれども、ですけれどもそうじゃないんだと、神様の目は確かに私にも注がれている、このルツにも注がれている、私たちは神様の恵みから漏れてしまったような存在だと思っていたけれども、そうじゃなかった、神様は私たちに恥を見させられないどころか、本当に私たちを顧みていてくださっているんだ、主は私たちを祝福してくださっている、この親戚ボアズとルツの出会いが何よりの証だ、なんと感謝なことか、ナオミはそう思ったんだと思うんですね。そのナオミの言葉にルツ自身も神様のご計画が自分にも何か見えてくるような気がして、本当にこうつましい生活であったに違いないと思うんですけれども、心の中は満たされた思いを持ちながら、その後の日もルツは喜んで畑に出て行って落ち穂拾いをしたんだと思います。23節の言葉はこうルツの喜びのようなもの、また自分のようなものにも注がれている主の恵みへの確信があるように思うんですね。ボアズのところで働く女たちから離れることなく落ち穂を拾ったって書いてあります。彼女は、言い方はおかしいかもしれませんけれども、まるで神様の宝石の粒を拾い集めるかのように落ち穂拾いをしたんじゃないでしょうか。私を生かす神様の恵みはこんなに足元に転がって起こっているんだ、私は全然惨めなんかじゃない、神様の恵みを、宝石を拾い集める仕事を私は今させてもらっているんだって、そんな思いになったんじゃないかなって私は想像するんです。私はこの物語を今回また改めて味わっていったときに、新約聖書の一つの物語を思い起こしたんです。それはマルコ7章24節以下に記されているシリア・フェニキアの女性の物語なんです。皆様ご存知だと思うんですけれども、このシリア・フェニキアの女性は娘の病気を癒して、なんとか癒してほしいというふうにしてイエス様のところに自ら近づいて懇願した女性なんですよね。外国人です。そしてイエス様のところに、なんとかこの娘、重たい病気なので癒してくださいって懇願するんですけれども、イエス様は最初連れないことを言うんですよ。イエス様はまず子供たちに十分に食べさせなければならない、子供たちのパンを取って子犬にやってはいけないっていうふうに、この女性の求めを退けられたんです。ちょっと驚きですよね。けれどもこの外国人女性はイエス様のその言葉、まずはユダヤ人のことを私は配慮しなきゃいけないんだって言われて、順番が違うんだなんてことを言われてしまったわけなんですけれども、それにこうひるまないでですね、そういったことを言われたにもかかわらず、さらにイエス様にぶつかっていった。 しかも威張って言ったんじゃなくって謙遜な言葉で言ってったんですね。イエス様にこう言いました。主よ、しかし食卓の下の子犬も子供のパンくずはいただきますってぶつかっていったんですよ。で、この言葉を主イエス様は本当に喜んで受け止められました。あなたの信仰は立派だと言わんばかりに、そしてこの彼女の信仰を受け取ってこの方のお嬢さんの病を癒されたという御業を出したということがルカ福音書7章24節から30節に記されています。いろんな解釈ができる奇跡物語だと思います。ただ私が思わされたことはですね、このシリア・フェニキアの女性もモアブの女性ルツも、そして私たちもまた同じだっていうことです。元はといえば神様の契約の民でなかったものなんです。私たちはみんな本来神様の恵みをいただく値打ちなどないものなんです。いや、それはユダヤ人とか異邦人とかそんなことだけでもないと思うんですよ。ユダヤ人だってそうなんです。あのユダヤの民が契約の民とされたのはただ一方的な神様の憐れみに他ならないんです。なんでユダヤ人目をかけていただいたのか、それは当時の世の中でユダヤ人が最も弱く貧弱だったから。神様はこの民から全世界に救いの御業を広げていくためのスタート点、スタート地としてユダヤの地を選ばれたんです。私たちもそうです。私たちが神様の恵みをいただいているということは、私たちにその神様のお眼鏡にかなうような資格、値打ちがあるからではなく、全くそうではなく、ただ一方的な神様のご愛、憐れみのゆえですよね。私は神様の恵みをいただく資格があるなどとね、胸張って言う方がいるならば、何も分かっていないねというふうに神様から言われて叱るべきだと思います。そうですよね。いや、むしろ私たち信仰生活をすればしていくほど、自分がいかに神様から遠い、恵みなどいただける資格などないものだっていうことがよく分かってくるじゃないですか。新約聖書のペテロの手紙1の中にこんな言葉があるんですね。2章の9節から10節なんですけど、これは素晴らしい言葉だと思います。しかしあなた方は選ばれた民、王の系統を引く祭司、聖なる国民、神のものとなった民です。それはあなた方を暗闇の中から驚くべき光の中へ招き入れてくださった方の力ある技をあなた方が広く伝えるためなのです。あなた方はかつては神の民ではなかったが、今は神の民であり、憐れみを受けなかったが、今は憐れみを受けているのです。ちょうどルツがボアズから何の遠慮もいらないから、私のこの畑の地で他の女たちとに混じって心ゆくまで落ち穂を拾いなさい、誰にも邪魔はさせませんと言われたように、私たちも今主イエス様の十字架に示された憐れみと愛のゆえに、この世界という大きな神様の畑の中で生きている、この生活の現場で神様の恵みをいただきながら生きるように招かれているんだと思います。ユダヤ人も異邦人もありません。すべての人がです。イエス様おっしゃったじゃないですか。天の父は悪人にも善人にも太陽を昇らせ、正しいものにも正しくないものにも雨を降らせてくださるからである。マタイ5章45節。 私たちに期待されていることは、神様が私たちを本当に憐れんで御救いの中に招いてくださった、その事実、これをあなた方を暗闇の中から驚くべき光の中へと招き入れてくださった力ある方の技をあなた方が広く伝えるため、伝道するためなんだって言うんですよ。私たちの生きているこの現場の中で、私たちの体と生活をもってこのことを証ししていきなさい、イエス様はおっしゃっているんだと思います。私は足元を見てごらんっていう題をつけさせていただいたんですけど、ほら足元を見てごらんっていうね、歌詞の歌もありましたけど、ほら足元を見てごらんってね、歌がありましたけど、でも本当に私たちの日常生活、神様は私たちのためにあっちにもこっちにもパンくずではありませんけれども、天の御蔵からの上からの恵みをこぼしてくださっているんじゃないでしょうか。上を見上げていくこともいいんですけど、子供のようにしゃがみ込んで足元を見ることも発見に見せていると思います。信仰生活とはその上から私たちに送ってくださった恵みの数々、恵みの束、それを拾って生きていく行為だなって思いますし、クリスチャンとはこの恵みを落ち穂拾いのように拾う人のことではないかなって思いました。ナオミもルツも悲しみを抱えた女性であるにもかかわらず、どこか明るいしなやかさ、たくましさを感じます。それは心がどことつながっているかっていうことなのかなっていうふうに教えられました。最後に、長野県が生んだあの信仰詩人水野源蔵さんの今日一日もという短い詩、多分これ夏に書かれた詩だと思うんですけれども、それを意味して祈りを捧げたいと思います。まあ、私たちのね、目も喉も耳も手も全部神様の恵みを感じる期間だってことがよくわかる詩です。今日一日も冷たい水のうまさに夏を感じ、新聞の匂いに朝を感じ、風鈴の音の涼しさに夕暮れを感じ、カエルの声ははっきりして夜を感じ、今日一日も終わりぬ、一つ一つのことに神様の恵みと愛を感じて、お祈りいたします。主イエスキリストの父なる神様、この世界はあなたの恵みで満ち満ちています。私たちの心が鈍いので、それを感じ取ることがなんと少ないことかと思いますけれども、気づけばあなたの恵みで満ちているこの世界、私たちが本当に生きることができるように、この世界で感謝を捧げながら、そしてあなたを賛美しながら生きていくことができるように、また隣人とともに互いに助け合って生きていくことができるために、あなたはいろいろなものを備えていてくださっていることを覚えて、心から感謝をいたします。私たちは恵みに慣れきってしまっています。どうか今千葉県の方々が大変な思いをしながら生きていますけれども、私たちもまた本当に当たり前ではない、あなたの恵みが私たちを包み支えていてくださっている、またこのようにして礼拝を捧げられること自体、信仰の仲間が与えられているということがどんなに大きな恵みであることか、家族が与えられていること、友が与えられていること、また遠くで祈っていてくださっている方がいること、これがどんなに大きな私たちを生かしていくことであるか思わされます。どうぞ私たちがそのような信仰の共同体として、これからも支え合って生きていくことができますように導いてください。これから新しく一週間を歩んでまいります。その一歩一歩にどうぞあなたの恵みを 与えてくださり、またそれを拾い集めて生きていく私たちとさせてくださいますように、よろしくお願いをいたします。ご体調を崩していらっしゃるお一人一人をあなたが支えてくださり、また癒してくださいますようにお願いします。主イエス様のお名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。